さて、寺子屋たっちゃん大人の放課後第33弾となりました。月に一度第4金曜夜8時からお送りしています。まあ、レギュラーの方はね、毎週月曜の朝8時40分から寺子屋たっちゃん発見用意として10分間お送りしてますが、こちらはたっぷりと大人が何の話をするのか聞いていただいているところです。たっちゃんこんばんは。
はい、こんばんは。まあコロナ禍っていうかっていう字ね、
災い
だよ、災い。ここ1年もう話題はコロナのみでしょ。やっぱりその最初政府がね、やったのはその経済と両立させるって言ったら、結局要はそれが非難を浴びちゃって、結局コロナ収拾に走った。結果としては特に外食産業のみならず、それに関わる仕事をしてる人、例えばその食材を卸してる、食材を加工する、もうあらゆるとこがもう悲鳴を上げ始めて、ここあと数ヶ月、まあ本年度というのは3月で終わる、もうすぐ終わるんだけど、本年度をもって終了なんていう本当に暗い話がいっぱい出てきて、で今日はまあその代弁の一部だね、全てを代弁できるわけじゃないと思うけども、長年飲食業に携わっていて、それでまあやっぱりいろんなものを考えるご主人も何度も来てもらってるんだけど、まあご紹介を。
はい、静岡市葵区常盤町では食材岩尾を、そして、静岡市葵区呉服町では府中柏根を経営していらっしゃいます、まあ、料理人です、市川岩尾さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
何回か来てもらった中では いろんな料理をこういうふうに、変化をつけて料理してます、皆さんに楽しんでいただいてますよみたいな話を何回かしてもらったよね、
はい、
そのコロナ禍における、特に街中における、 そして従業員をまあ何名か抱えている、
はい、
そういう経営者としてこの1年どんなことが辛かったのか、あるいはその話の中で、まあ、TJ からもこちらも質問があれば、まあ、話していいところまでは全て話していただいて、
はい、
っていうのは、これを聞いていただいてね、何が大変なのか、まあ、大変なのはお前のとこだけじゃないよっていう意見も当然あることは分かっていて、それでもみんなで助け合うというね、そういう気持ちをみんなで持ちたいなと思うんで、まあ お願いをしたいと。でさあ、
はい、
本題ですよ、
はい、
さあこのコロナの影響が出始めたのはどのぐらい、1年前
ちょうど1年前ですね。
ちょうど1年前、
早い、
ちょうど1年前です。特に2店舗目の柏でに関してはコース料理、宴会料理が中心のそのビジネスモデルでやり始めたんで、うん、そうですね、繁忙月3、4、12月、この売り上げで年間鳴らしてたとこがあったんですけど、
3月ってことは年度末の、
そうです、歓送迎会、はい、
うん、
それと年末の忘年会、この 3、4、12月のこうドーンってくる売り上げで年間を鳴らす感じのビジネスモデルだったんですよ、うん、で初年度はやっぱりなかなか告知もスムーズにいってなかったんで、でも、次年度に関してはもう黒まで結果は出せてたところで、うん、でのコロナだったんですけど、
初年度が3年前、
そうです、
うん、だから次年度っていうのは一昨年ってことね、今からも見て、
そうです、
うん、
でコロナになりました、
うん、で去年の2月からコロナと、
その時なら要はコロナの去年はとても楽しみな年でもあった年だったかもしれないんですけど、コロナでなければ、
うん、
そんな流れでのコロナです、はいはい、まず2月、ちょうど1年前ですよね、2月の20日ぐらいまではそんなに言うても影響はなかったですけど、そこからなんですよね、もう20日過ぎたら3月と4月の入ってた予約が全部キャンセルになったんですよ、
うん、
まあいろいろこうお達しとか出てましたよね、だからっていうのもあるかもしれないですけどね、そこでも慌ててもう融資に走りましたね。
あ、その時点で、
はい、だから結構僕なんかは融資はかなり早い方だったと思います、順番的にも。
それは融資もいくつかの種類があったじゃんね。
あります、
うん、
まだ僕がその本当に最初の融資なんで、条件もなんていうんですかね、今のように緩和されてなかったんですよ、なのでそのままでいけば、9月にはもう元金の返済が始まるような感じの去年の、はい、6ヶ月後にはもう元金返済が始まるような融資の体系で、
それは銀行、
はい、それは銀行さんです、あとは国金さんでも、僕今回のコロナでどうだろう、4回借りてますから。
はあ、その貸してくれるところが4種類って意味？
いえ、国金さん、国金さん、信用さん、信用さんです。
うーん、金融機関だ、
まあ、一般金融機関2回で、国金さんで2回、
国金っていうのは国家金融高校、
そう、国が支援してくれてる金融機関です、
はい、でそれの返済期のもう始まるんだ、始まったの？
いえ、そこはもう、元金をの返済を送らせてもらってる状態です。
ああ、ね、
はい、
全てね、
そうです、
で、あとその保証みたいな話が出てきたよね。
はい、まあ家賃給付とかいろいろね、自粛の給付金でしたっけ、そういったものもフルフルに活用させてもらいましたけど、まあやっぱ個人だとこう給付の額も半分だったってこともあったし、もともとやっぱりスタッフ従業員がやっぱ抱えてると、そもそも月の、月イバオと柏レと合わせて500万ぐらいの現金を回していかなきゃならなかったんですよ、家賃も高いんで、
街中だから、
はい、家賃人件費合わせるとそのぐらいになっちゃって、でそれだけの現金をこう回していくってなると、双方合わせて1000万近い売り上げが必要だったんですけど、その何だろう、回してただけのような状態の時がやっぱありましたけど、コロナ前はやっとここまで来れて、これから楽しみな感じではありましたね。
まあ知名度も上がってきて、お客さんが集まってくれる、ね、
認知していただいて、
っていうことだね、はい、やっと商売やれるなっていう話だったわけだね。そんな流れで、はい、でそれがコロナで一気にまあ
そうですね、
落ち込んじゃうと、
はい、
でね、
はい、
具体的にさ、コロナって何だと思う？
そうなんですよね、実際郊外店舗なんか自分もちょっと様子見させてもらいに行ったりもするんですけど、意外とその、まあ、うちもほぼほぼそのパーテーションだったりアクリル板だったり換気対策だったりアルコールありとあらゆる手段を尽くして一応表で告知してとはいえ、やっぱりその街中にお客さんのその全体のパイがすごい少ないというか、街中にこう人気がないというか、そんな状況がもうずっと続いていて、やっぱ自分もやっぱ郊外こう足伸ばしていく時あるんですけど、意外と入ってるパターンあるですよね、
お店っていうね。
そうです、やっぱなんとなくこう空間が広かったり、間仕切りがこうなんていうんですかね、こう仕切られてた感じ、個室じゃないけど、そんな感じでこう、仕切られているところ、結構その中はこうパツパツに入ってるお店も結構あったりとかしてて、だから本当になんていうんですかね、いい悪いというよりは、その街中のイメージと、まあ街中のイメージが特に悪いイメージになってしまってるっていうような印象を感じてます、
はい、だから今俺何を聞きたかったかっていうとね、コロナってどういう病気だとか、どういうそのなんか人体に悪影響を及ぼすのかっていうのは医学的な話なんだけどね、はい、要は一般市民に俺たちに入ってきたコロナという新症、
はい、
だそこはね、本来恐れなくてもいいところを恐れ始めた、最初は正しく恐れろなんて言ってた言葉がどっかで消えちゃったよね。
そうですね、
もうコロナって危険だ、危ないっていうところじゃんね、
はい、
それはそのメディアのやっぱり報道の仕方もやっぱり俺は問題があったなとは思うんだけどね。だけどかといってね、あんまり安心するようなことを報道してたってさ、それは万が一大変なことになってクラスターなんてみんなかかっちゃって大変だ大変だってことなら余計大変なんだからさ、その辺のその反応っていうのは両方から見ていかなきゃいけないんじゃないかって思ってんだけど、どう具体的にその自分が親をだんだんどういうなんだ会社の社長という感覚でさ だからその皆さんが、
はい、
もうちょっとそのこんなとこを気にするしてほしい、気にしてほしくないっていうようなとこが具体的になんかあるんじゃないのかと思うんだけど、
やっぱりその1年前はこう全然こう正体不明な感じだったんですよね、コロナって。だからマスクしててもじゃあちょっと何かしただけでもうつるんじゃないかみたいな感じありましたけど、今となってはいろんなその情報とかからまあまあ会食しててもそのちゃんとなんていうんですかね、マスクしながらとか、一定の距離を保ってみたいな流れだったら、そうそう感染力やっぱ少ないよねみたいな感じは受けてますけど、
基本的にね、お医者さんの言うそのコロナってね、
はい、
要はその責任者として言う言葉とね、現場を受け持ってるお医者さんの意見っていうのはかなり違っててね、正直、まあ、立場上いろんなお医者さんと話をすることが多かったりね、あるいは報道でのお医者の要はその政府の要は政府の代弁者であるお医者さんということがね、はい、ああもう現場とはかなり違うなっていう、その責任のあり方の問題、責任取りたくないっていうのはみんな気持ちの中であるわけだよ。こんなことやんなくていいよみたいなことはっきり言っちゃうとさ、そこでまあ実際にはコロナにかかっちゃった人が出る、あるいはその特に家庭でもね、老人なんか抱えてる若い人はね、うつしたくないって思うわけだよ、誰だって
あるでしょうね。
それは当然あると思うんだよ。だからそんなあんまり安易なこと言えないんだけどね、そういう中でその要は感染するのはまず飛沫だということと、それから自分の指とかなんかに触ったものでこう目を触った、口を触った、だからそれが2大感染源だよね、
はい、
うん、だからその一時空気をその清浄するんだってバンバンこう、まあ、あんなものをやったら反対だなんて医者が出てきたりさ、それは効果があるよっていう医者も出てきたりさ、だからその辺がはっきりしないっていうのがある。そこがみんな不安の原因になっちゃったよね、俺たちの不安の原因になっちゃった、
はい、
だから街中ね、大道歩いてるのにマスクはいらないということは全員の医者が言ってるけども、だけど2人3人で揃っている時にはマスクがいるよという状況の違いが出るわけだよね。つまり大声で喋ったりするところでもしかかってる人があるとそれから移ってっちゃうよと、まあ、空気感染はないわけだから、大道を歩いてる時なんか一切マスク本来いらないわけで、空気から移ることはないんだから。だけどなんかグループで喋りながら行ったとかなんとかっていうことになると、マスクはかけなさいっていう話になる。そこの使い分けがみんなできない。最近は自分の車に乗るのに一人で乗ってるのにマスクして運転してる人いっぱいいるよだからそれは無駄じゃないかっていう、そういうとこはね、まあこんなこと言えないんだけど、言ったらまたなんだお前はって話になっちゃうんだけど。
言ってますよたっちゃん。
そうでもね、
まあ今この時期はねちょっと花粉症なんで、花粉症ありの私からすると車に乗る時っていうか外出る時すでにしてるので、うちでもしてたいくらいですけどね。
まあいろんな理由はね、それはそれでいいんだけどね。ただ俺は言いたいのはね、正しく恐れろっていうことをみんながもっと認識すべきじゃないか、そういう国でありたいというか、そういう国民、そういう市民でありたいっちゃうわけと思って勝手なこと言ってんだけど、まあいろんなご意見があるだろうけどね。でどう、その保証っていうやつがねお店に出たはずで、はい、その保証に関して、具体的に自分のとこしか言えないかもしれないけど、
はい、
こんな保証は助かったよ、はい、あるいはこんなお店じゃこの保証は意味がないよって、あるいはこれはすごい保証だったお店だってあるはずだ、その辺自分の範囲の知識の中で、あるいはその聞いてる範囲の中で、
やっぱ飲食店ってこうスタイルいろいろありますよね。で特にやっぱり、経費の主たる部分って家賃と人件費、まあ、固定費ですよね、だと思うんですけれども、その固定費っていうのをどう捻出するかっていうのが鍵になってきてたはずなんですよね、
うん、
で例えば身内だけでやってらっしゃるところって、固定費は下がりますよね、
うん、
それともし建物が自前であれば当然固定費も下がります、うん、なので売上の捻出量もそんなにかからなくてもやっていけるかもしれません、うん、ただ自店舗の場合はですね、賃料もやっぱり高いですし、街中立地ってこともあって、あとは従業員の数もそこそこ多いので、人件費率も結構いってまして、かなりのやっぱ月額、そうですね、 現金で500万円ぐらいは毎月回さなきゃならないような固定費、
さっきの話だね、
そうです、うんうん、になってきちゃうと、うん、ありとあらゆる保証がなかなかこう届かないっていう現状が、
十分ではない
全くもって、ただ一番助かってるのは現状において、雇用調整助成金ってその、
はい、
あるんですけど、助成金が、
はい、厚生労働省からですね、
はい、財源はおそらく雇用保険の事業主負担からもかなりの財源が出てるはずなんですけれども、そこに関して言うとやっぱり非常に助かってます。だどれだけやっぱり固定費捻出するのに、人件費捻出するのに大変かっていう現状が、雇用調整助成金で計画的にその休業手当を支払うことによって賄えてるっていう。
これはつまり、従業員を雇ってらっしゃる雇用主に対して、
はいはい、仕組みとしてはまずシフトを決まってらっしゃる従業員さんを計画的に休業していただいて、で事業主はその休業手当を 100% 払うと、10分の10か、だから 100% 払うとその分後でこう補ってもらえるっていう、
満額来ますよってことですか、
今のところ。はい、
うんうん、
なので、従業員さん休んでいただいていく流れで、休業手当は実際はそのいただいた融資、僕融資かなりの額の融資をいただいてるんですけど、その融資からまず先にお給料、休業手当ってことでお支払いさせてもらって、で後から補填してもらうっていう流れなんですけど、
うん、
そうすると、アルバイトさんはなかなかシフトがこう組めないんで、雇用調整金本来出るんですけど、なかなかこう書類の作り込みとか難しくて、なのでアルバイトさんや家賃っていうのはやっぱり今のこの現状の少ない売上の中からこうやっていかなきゃならないので、どうしてもやっぱり月額っていうのは50、100って赤が出てしまうんですけど、そんな状況ではある中でやっぱり雇用調整助成金は一番助かってます、
うん、失業者を出さないことにもなるわけですね。
そういうことです、
うん、
だから、うちは一応コロナもう1年前からも誰も辞めてもらわずに続けてはいます、
うん
うん、
雇用はそれで守れてる流れです。
だからその計らずも辞めていただかなきゃならなくなっちゃうというお店も当然あるわけで、
うん、そうだと思います。
そうだよね、だからそこが大変で、現実にね、従業員の方々の給料だってやっぱり正規今まで払ってもらっていたものよりも何割が下がってるわけでしょ。休みは当然、
いえそこは全額保証してます。
すごいじゃん。
そのやっぱり雇用調整助成金の制度のおかげです。
へえ、じゃあ30万もらってた人は30万払っちゃうの？
限度額はあるんですけど、1万5000円までだったかな。
そうですね、1日、はい、1人1日1万5000円を上限として、
はい、
労働者に解雇せずに支払った場合は最大10分の10が助成。
そうです、
払った金を10分の10助成してくれる。だから、結局従業員からすればやっぱり休んだ分はやっぱり当然下がってるわけだよな、手取りは。
いや、そんなことない、そこが保証されてます、
まんま。
ほ
う、 ですよ、ね、
そうすると店によっちゃというかさ、
はい、
その6割しか払えないとかっていう話がずっとあったけども、
そういうお店さんもあるかもしれないですけど、うん、結局やっぱその制度は、僕はフルフルで活用させてもらった方が従業員さんのためにもなると思ってたんで。
へ、じゃあ30万もらってる、30万払ってたわけだ。
その代わり僕はもともと資本があるわけじゃないので、結局コロナの融資
もそう払うんだから、それは何らかの形でお金を都合してきて払うわけで。
そうです、
そりゃありがたいな、今のとこは大したもんだな。普通休んでくれと、その代わりアルバイトも何やってもいいよと、
はい、
だから支給期は 6割だよ、ほとんどはそうだったよ。
いや実際正直考えたんですよね、うん、全部そのアルバイトさんたちにはもうこの際ちょっと申し訳ないけどってお断りさせていただいて、うん、でスタッフで今ある売り上げを保ちながらっていうのも考えたんですけど、うん、でもこの雇用調整助成金を活用しながらであれば、うん、今いるアルバイトさんたちにもこう続けてもらえるんじゃないのかなと思ってやってますけど。
えらいね、そりゃなかなかそういう風に考えてくんないだよな。自分とか下手するなくなっちゃうっ ていう不安が当然起きてくるわけだよね、うんうんうん、お店としては
身が可愛くなりますからね。
そうだって、それは人情だもんね。そりゃ
家族もあるしね。
本当だよ、うんまあ、だからみんなが今苦しい思いになっちゃったよね。
でも今となってみると、うん去年の6月あたりに結構飲食店大きな箱中箱持ってる飲食店さん、まあ、計画倒産してってるんですよ。もしかしたらあれが正解だったかもしれなくて、
上手に締めたってことですね。
そういうことですね。
被害の出ないうちに。
そうです。あの当時僕まだ半年も経てば、
ああ、
もう需要が、はい、イートインの需要が回復してくるんじゃないかって思ってて、耐える選択を取ったんですよ。
通常の営業がまたできる日の、
そうです、9月10月ぐらいまで
見込みを秋と見てた。
どんなん困難しても年末の12月には8割程度の売り上げが戻るだろうって踏んで耐える選択をしたんです。でどう耐えられるかっていうことを助成金なんかいろいろ活用しながらやってきてるんですけど、
うんうん、となるとその頃というと GoTo Eat の話になってくるかと思いますけど、
そうなんですよ。10月盛り上がったんですよ、確かに。で10月盛り上がってから一気にまた第3波来ましたよね。これでもう12月の売り上げは本当に削退だともう2割とかなんですよ。
おめだから結局要は人が集まるところが移るぞってことでね、それで不安が増長されて、
そうですね、
まあ、最も現実にさ人が集まったところで一気に増えたわけだから、で GoTo が原因だっつったって政府は原因じゃねえっちな、それは分からないみたいな原因じゃないとは言わなかったけど、要はそこには原因と断定できないっちなことやってたんだけど、人が集まれば移るっていう病気なんだか、病気というかなんだ、一つの、あ、これは病気、
感染症、病気です、
病気か。だからそれは人が集まれば移るっちゃう、移るに決まってんじゃんな、集まりゃ、
ね、風邪でも何でもそうですそういう感染のものはね、
そうですよね。
でその要は正直ね、
はい、
その見通し、今現時点での見通しっていうのは自分としてはどうに思ってる。
いや
今下がってきたよね、そのコロナ患者っていうのは。
でも街中のその人の出っていうのは全然戻ってなくて、こう現時点での見通しっていうのは全く皆無です、僕にとっては。特にコースメニューが主体で柏でやり始めてたんで、うんうん、そこの需要は全くこう戻ってこないような感覚を受けてます。
岩尾の方はどうですか。
岩尾の方は夜のお店ありますよね、クラブとかスナックとか の、
うん、
あのお客さんとかも結構寄ってくださった流れがあって、
あ、終わってからってこと、あるいは始まる前に。
そうです。そこものお店もほど結構ピンチなんですよ。
あ、
夜の女性の接待を伴うお店、
そうです、そうです
がピンチだ。
そうです、そう、お弁当作ってしのぐわけにもいかないもんですから、はい、美味しいかもしれないですけど、ね、もう、結構やめてっちゃってるようなその有名なお店も出てきてて、それだけやっぱりお客さん来てないってことなんですよね。
うん、
だから岩尾は岩尾でそういうニーズが今ないってことと、柏では柏で全くその厚生宴会のニーズがないってことで、両店舗ともちょっと苦しい状態、この先もちょっとなんか見通しは立たない感じですね。
それこそね、魚を卸している卸屋さん、卸業をしている、まあ、やつらなんかの話がね、全部止まっちゃってると。
あ、そうですよね。そうか、
だから食材が履けないから、
うん、
だからそれも本当に先生大変だと。
そうですよね。我々やっぱりこう箱で買い付けてたところを柵にするとかってなってますから、
うん、そうか、
はい、
そうか、
できるだけ無駄が出ないようにってことですよね。
そうです、
うん、
まあ、お客さんがないんでそうなりますよね、うん、生き物ですからね。
それこそ外食産業っていうのはね、
はい、
いろんなその形があるんだけども、やっぱりその今言う送別会だとか、あるいは歓迎会だとか、うん、あるいは忘年会だとかっていうね、3、4、12月ってさっきの話なんだけど、そういうところで人が集まるっていうことはね、その人の社会生活の運営上必要だから、そういう制度があったわけだよね、
はい、
でそれがやるなやれない、
うんうん、
でましてや今大きな企業さんっていうのはね、一流企業さん、まあその一流でもね二流でもいいんだけど、要はそこそこの人数を持ってる会社はね、 出ちゃいけない、会食しちゃいけないと。それは万が一コロナにかかった時に他人にお客さんに迷惑かけるからっていう論理なんだよね。で今後その要は 今までみたいな会食という、要は送別会等の、要は何でもいいんだけど大勢の会っていうのはね、やるようなことが戻ってくるのにどのくらいかかるかっていうことだと思うだよ。
ただあの、まだ覚えてますけど、その日の衝撃を、県をまたいでの要請、自粛要請がこう、はいはい、解けた時ありましたよね。6月の19日だったんですよ、確か木曜日だったかな、もう本当に閑古鳥鳴いていたお店が、なんか流れ的には2人、2人、2人、3人、2人みたいな感じでトコトコトコトコトコトコトコトコこういらっしゃってくださって、こう年末に近いようなこう動きがあったんです。いきなりその6月19日、でも、柏でタブレットなどでオーダーが、様子しばらく様子見てても、なんていうんですかね、オーダーが来ないんですよ。オーダーが入ってこないです。
で、まあ、お客が来てるわけね。
お客が来てます。
はい。まあ、要は店の中に入ってるわけ、
ね。2人、2人、2人とかってもうほぼ部屋が埋まってるような状態なんですけど、オーダーが全然来なくて、で中にはそのファーストドリンクのオーダーも来ない部屋があって、もうねちょっと心配になってね見に行ったんですよ。なんだろうなと思って、そしたらもう皆さん、どの部屋のお客さんもこう喋りたくてしょうがない。
注文するより前に
もうコミュニケーションをその一緒に来たお仲間うちの方とお話ししたくてしょうがないっていうのがもう伝わってきて、だからその時思ったのは、やっぱその飲食店舗、僕はあのお料理ずっと勉強して飲食店舗やってきてる流れで、どこかにそのお料理に対してはこう強い自負とかあったんですけど、ああ飲食店舗って
場を提供する、
そうです、コミュニケーションの場を提供してたんだっていうのは、まあ一つ気づかせてもらったところですね。で、そうですね、そこは大きな何か得たような気がしました。今後のその飲食店舗の経営にもつながる大きな何かを得させてもらったような気がしました。
ある有名な料理人がね、
はい、
あるこれはスーパー有名な料理人がねこう言ってたよ。要は料理を食べに来ていただきたいと思って一生懸命やってきたと。で現にその料理を食べに来てくださるお客さん、タイ米払ってきて、まあ東京なんだけどね、それがずっとその当たり前だと思っていました。ところがこのコロナってやつで一つ目覚めたことがある、今岩尾が言ったことなんだけどね。要は僕の料理を本当に食べに来てくださるんじゃないんだと。要はその僕の料理をまあ題材にはしてくださってんだけど、そこでお客さんとの話、家族との話、それは仲間との話、それでその場を提供していたに過ぎないんだってことにものすごい気づいたってことをおっしゃった、はい、ほらスーパー有名な料理人で
全く感じましたね、同じこと
を。でね、はい、それでその後その人が言うにね、今後なんだけど僕は料理のサービスを考えていたが、そうじゃないと、僕は料理を作ることは相変わらず一生懸命サービスするんだけど、それをどういうふうに出すかという、クロワの お運び人のサービス、それを網羅したものじゃないと商売と言えないということに本当にこのコロナで気づかさせていただいた。だからもうしばらく我慢の日々なんだけど、
はい、
これがねある程度皆さんが来ていただけるようになったら、僕のとこはもっと皆さんが喜んで来てくれるようなお店になるはずだっていうことを一生懸命言ってた。いいこと言うなと思って。
サービス業っていうくらいですもんね、考えたら。
サービス業
そこはね今後何か活かせていけたらなと思ってます。
そうだね、まあ、話が飛んじゃって恐縮なんだけどね、
はい、
皆さん健康増進のためにジムなんていうところへ行って、はい、まあその一時ねジムってやつがいっぱいできた時に格好付けに行ったっていうのはあるんだよ、ね、だけどもうこの俺らみたいな年になってくるとね、本当に自分の体の健康維持のために軽く生かして、その要は若い衆が先生こうやってやってくださいって、その機械の使い方とかその論理を教えてくれるのね。だから簡単に行くんだけども、それがね そこの要は医療に関係したジムへ行かしてもらってんだけど、そのドクターはこう言ってた、サービス業ですって。
ああ医者も、
医者も、
うん、
つまり何かっていうと患者さんがね、うん、本当に欲するものを提供できてるのか、
うん、
あるいはその環境をね、そういう提供ができる環境をきちっと整えているのか、そこのところをものすごい考えてるって。だから要はあらゆるものがサービスとは何ぞやっていうところに目がいくと。ほらね、偉そうなこと言っちゃあれけんね、ジャパンナーズナンバーワンっていう時に物を作ったらガンガン売れる、日本はアメリカを超えたっていうぐらいにジャパンアーズナンバーワンだから。
本前健一でしたっけ、
うん、
違った、
外人
あ、そうでしたか。
そんでそれがね、その要はそういう時代があってね、
はい、
でも今はね本当にサービスに徹しなければ物は売れないし、物が売れる時代じゃないだもん今。目に見えないもの買ってるわけじゃん、電波っていうものを。だからガーファムっていうやつがさ、その大変な一部のお金、一部の会社が全世界の金を集めちゃってるでしょ。だからそういうことを考えた時に、僕らは生活という中でいろんな食べ物の話をしたり、目の前の仕事の話をしてるわけでしょ、はい、だから今後岩尾が府中柏でと食材岩尾と、まあ、2店舗、そしてまた従業員を、さっきから話聞いてて嬉しかったのは、従業員に対して本当にマイナスの面にならないように一生懸命やらさせてもらってますと、皆さん残ってますっていうのはやっぱり岩尾だなと思ったんだけど、その辺を含めて今後のね、
はい、
展開の希望、はい、どんなことを気をつけていったらいいと思うかっていうのは、経営者として。
そうですね、まあ、やっぱり今イートインの需要が戻るまで、その何かやっぱ売り上げを新たに作っていかないと、それはやっぱ雇用調整助成金は間もなく切れていく流れになっていくのはもう当然なの、必須なんですよ。そうするとやっぱりその今できることっていうと、お弁当の売り場を増やしていくとか、テイクアウトデリバリー事業にこう参入していくとかっていう形にはなってきますよね。ただまた次、まあ、切ってもらいたくはないですけど、そのコロナ一旦収まってまた何かこう別のものがやってきた時と、そういう時にもこう耐えられるようなことは始めておかなければならないとも思いますし、あとそのなんていうんですかね、融資、多額な融資の元金返済っていうのが2年後にはやってきます。なのでその融資の返済に向けてやっぱり新しいことにもチャレンジしていかなきゃならないっていう現実がやってくるんですよ。だからそこの2点をこう踏まえて考えていくと、今日販のものしかやってないです、
うんうんうん、
お弁当でももうイートインでも出来たてのものを召し上がってもらう、これにやっぱりこう注力して営業続けてきましたけど、今後それだけではなくて、例えばその、お店に来ていただいたお客さんが一通りコースを召し上がってもらいますが、帰りにそのコースを例えば冷凍だったり常温レトルトだったりで買って帰れるような仕組み、
おせちのような、
おせちもそうですし、日持ちしてする商品で、うん、こうなんか知識と技術をこう詰め込んだ何かアイテムの提供ができないのかなっていうのはやっぱり熟考していかなきゃならないとは思ってます。でやっぱそのためにはいろんなこう設備とか施設も整えていかなきゃならないんですけど、まあ今は惣菜製造業の範囲の中でできることをやっていこうかなとは思ってます。
飲食業に対する感覚って消費者側も変わりましたよね。
変わったね、本当に変わったよね。
どういうお店に行くのかとか、それとかたまに食べるお弁当と、やっぱりこの特別な時にみんなで食べるお弁当っていう感覚も生まれてきたし、なんかその晴れとけじゃないですけど、昔のがそういうものも望むところが出てきてるし。
そうですよね、
今なんか今難しいこと言ったけど、晴れとけって今聞いてる人分かんねえよ。
本当
分かんねえよ、その説明しなきゃ。
日常と非日常ですね。簡単に言っちゃった。
そう、けって汚れだからね。そう、 けよ、
まあ、日常ですよ、
まあ、そう
だって普通のその日のお昼だったらやっぱりワンコインじゃないですけどね、できるだけそういうものがいいし、はい、すぐ手に入るものが良かったりするけど、じゃあ今夜どうしようかって言った時に、じゃあちょっとあそこでいいの買って帰るみたいなことは出てくるし、
そうだね、その、うん、あのいろんな人がね、いろんなことを考えて、いろんな商売考えてね、一生懸命本当にみんながね一生懸命その商売続けようっていう人はね、いろんな知恵を出してるわけよ。例えば1万円で先に GoTo イートみたいな券を個人で出しといて、はい、ほら1年間有効で1万3000円分どうぞ食べてくださいみたいな考える人だとかね、まあ、それこそ2割はその時点でサービスしますとか、うん、あるいはそのお持ち帰りいただくのに日持ちがしますから大丈夫ですと、ぜひお持ち帰りいただきます、あるいはそのお持ち帰りのディナーというやつを作って、うん、まあ一食8000円ぐらいのそのパーティー料理みたいのをご家庭でなんてやってる人もいて、いろんなことを考えてんだけどね、まあそれでもどうですかっていうお声がかりをいただけるのは俺は嬉しいなとこう思うわけ。俺は買いに行かねえ別だよ、だけどそのこんなことやるんだけどねどうでしょうかってお声がけいただくっていうことは俺はありがたいなと思って感謝してんだけど、でもねそんなこと偉そうなこと言ってることばっかりじゃないもんね人って、うん、本当に日にね、はい、その日に食べるものこと書いちゃって、ちょっと話が飛んじゃって恐縮だけどね、
はい、
昭和30年代つまり戦後10年ぐらい経った時にね、まだその日本が戦後復興の初に着いた頃にね、要は花町という、要は芸者さんが生活してる町があって、そこでやっぱり特に自分の旦那さんが戦争で持ってかれちゃった、で結局あるいはその傷痍軍人みたいにして帰ってきた、で仕事がない、でどうしても花町へ自分その芸者さんみたいな芸を売るという、まあ尺部でも何でもいいんだけど、今でいう水商売、夜の仕事に就いた、で子供がねやっぱりいて、でところがその旦那さんが死んじゃったりなんかすると、その子供を抱えてね、要は自分夜の仕事でつかなきゃなんないって歌が、その当時ね昭和30年代にね、花町の母って金田達江っていう人が歌った、うん、それから三好英二っていう人が丸山花町母の町っていう歌を歌った、それから今浜圭介っていうのは当時浜真嗣って言ったんだけど女道っていう歌を歌った、もう聞いてるだけで涙がボルボル出ちゃう、
うん、
要は母になれても妻にはなれず、ね、小さな僕を腕に抱き作り笑顔で夜に咲く花町丸山母さんの涙が染みた、なんだっけ、涙が染みたなんとかの町とか、要はねその子育てをして、今だってね正直さっきの水商売、
ええ、
クラブだとか、はい、なんとかキャバレーとか、まあ、いろんなバーとかってあると思うんで、
そうですよね、
俺ね今だってね子育てしながらっていう、特に離婚が多くなっちゃってしょ最近、そういう人がコロナでね本当に辛い思いしてんじゃないかっていう、すげえ感じるんだよね、あの経営者としての辛さと、そこで自分が職を得て一生懸命働かなくだけど、特にアルバイトをしている、特に水商売でアルバイトに来てる女性なんかもいるでしょ、それは会社には知られたくないって人だっていっぱいいると思うんだよね、
で
それの保証なんてないでしょ、その要は経営者に対する、
そうですよね、
だからそれやっぱりその届け出っていうやつが基本になるわけだもんね、でこんだけの人にこんだけ給料払ってます、あるいはこうだこういう人が来てますっていうことはきちっとしてなきゃインチキになっちゃうもん ね、
そうですね、
だからその制度のあり方っていうのもね、やっぱり正を言えばね、正っていうのは正しい、正を言えば不、正不の不の部分って全部消されてっちゃうんだよね、だからその制度っていうのはやっぱりどうなのかねという、今の今度あのワクチンだって、
はい、
日本は必ずその医者じゃなきゃ打っちゃいけないみたいな、うん、 ところがアメリカなんて、イギリスなんて早いよね。その要は医療従事者であれば、ちょこちょこちょこちょこ、医者の病院で患者さんを運ぶような仕事をしてる人だって、何時間かの講習受けりゃ注射打っていいって言うんだもん。要は打つ側に回るんだもん。そりゃ、ワクチンさえあれば。でも日本はそんなこと絶対ないじゃんね。それから特に報道が、俺も最近の報道も頭きてんだけど、いろいろ。何かって言うと、あのね、そのワクチンの接種の最近はどのくらいの人がどうたらこうたらっていうのは、1万何千人に打ってね、ワクチンを打った人はその非コロナ率、コロナにかかる率ってのは何パーセントで、1万何千人打ちましたけど、要はコロナにかかっちゃった人の率が何で、そのことを平気で説明してんだよ、若い、その、なんだ、コンダクターじゃない、なんだ、MC っていうか。その一万何千人ってのは、どこの国の話だって言わねえわけだよ。で、現に今、一日一万何千人とかなんだって、日本じゃ打ってないよな。そんなの外国に決まってんじゃねえ、その、っていうことを考える人はいいよ。だけど、あんな話を聞いたやつは、あれ、もう一万何千人打ってんだってって、日本じゃ。で、俺画面、こうって、その表面、ずーっと、目が悪いもんだから画面に近づいてみたら、最後に一応、チーズで ENG って書いてあるという。イングランドだよ。英国の資料ですけどって言えよ、目は、と思うわけだよ。そう、本当にイライラしてくるんだ、そういうことが。でも、だけどね、その、やっぱりみんなでコロナというものの不安をね、助長するような。そして今度はその今だってね、そのワクチンに対して不安がどうしたってあるじゃんね、この打って副作用ねえのかあるのかっていう。だからその辺をね、なんかメディアがね、こう要は不安を煽るような報道はしてほしくねえなと思うんだよ ね。どうその辺。
そうですよね、やっぱりまあ煽りすぎな感っていうのは結構感じなくもないですけど、でもやっぱ命にもかかってくるとね、でやっぱ正しい情報が欲しいですね。
そうだよね、おっしゃる通りで、正しい情報から正しく恐れるような環境を作ってもらいたいよね。そう、なんか市がね、静岡市がね、一律10万円とかなんか保証するとかって、
はい、
それはその卸してる人にも言ったの、あれは。
あ、ごめんなさい、そこちょっと
分かんない。
そうですね、飲食店と飲食店に関わる業者ってなってますね。
はい、
じゃあ、
生産者の方まで
行くかな。あ、そこまではいかない。
生産者、あ、そうか、扱う、流通に扱う人は入ったのがね、うん、
入ってくると思いますけど、はい、生産者まで行ってくれるとまた助かるところも出てくると思う。
飲食店と関連業者ってことですよね、うんうんうん、はい。
そのお金の中でね、
はい、
それこそある市会議員がね、こんなこと言ってた。本当にビビたるもんで申し訳ないと。その10万円出したからってね、どんだけの人が助かるかって、それは助かる人もいるかもしれない、うん、でも10万円ポッキリでっていう話だろうと。確かに、
はい、
ただこれは分かってもらいたいと。一件10万円って言っても静岡市内だけでね、4000件5000件っていう支払いになると、
うん、今回は、コロナに打撃を受けた飲食店や卸売業者約5000店舗になってます。
で、かける10万円でしょ、うん、
はい、
なので市としてもね、正直さ、これ県も絡んでやってもらいたいってのもあるんだって。
うん、
で、まあ要は飲食業の代表が県に陳情に行ったりしたんだけど、県はそこまではできないという話で、まあこれも分かる話なんだよ。だけどやっぱり当事者からすればね、県だって助けてよっていう。だからそれがそこにまた変なその考え方がみんな出てきて、県は静岡嫌いなんだって、静岡じゃ県も嫌いなんだって。まあよーね、よーく話が、そんな話が出るわけで、人間ちゅうのはそんなもんなんだ。だからその本来ね、行政って一生懸命みんなやってんだよね、一生懸命やってんのよ。
そうですよね、
うん、みんな困っていいよって思ってる人はいないよ ね。
さ
あ岩尾君、僕はそのさっきから話を聞いてて、ああこれはいい経営者になるなって思うんだよね。優しさがあるじゃん、結局ね。全てがそうなんだけど、
いい
人間ってね、最終的には何かちょっとね、情があるかないかで全部分かれちゃうよ、
うん、
人間との生き方っていうのは。 情があるかないか、わかるかってね。だからまあ卑近な例で森さんがねちょこっと女性差別発言だどうだこうだ騒いだけど、あんなものはねそういう流れをどこでどういう場面でどういうふうにしてどういう喋って、あるいは森さんが何やってきたか、そんなことが分かって質問してほしいような、なんかメディアの人が質問してるの失礼なことを聞くわけよ。お前片っぽ80いくつだと、80いくつの人に対する尊厳だってお前持って聞けって思うんだよね俺。
そうですよね。
うん。で、それは情がないから。正か不可でやっちゃうの。正しいか間違ってるか。ね、右か左かだ。そうじゃないよね。右寄りの場合も左寄りもうまいけど、まあよく分かって、でも間違ってることは正してくださいねっていうのは本来だよ。それは人間だよね。どうもその要は話がこれだから離れるけど
そこは全くもってその通りだと思いますし、うん、在学中もそんなようなことをこう教えていただいて
教え子の顔が出てまいりました。
うんうんうん、だね、
やっぱり気持ちで生きて、これからも気持ちで生きていきたいなっていうのは思います。
ありがたいね。あのね、弱いものに手を差し伸べろね、それは どこまでできるか、全部の人を救うなんてことは到底できない、うんうん、でも弱いところには手を差し伸べたいよね。それが、ね、うん、今は岩の場合にやっぱり従業員というところに目を向けてくれてるじゃんね、
はい、
だから自分のことだって考えれば自分の家族だってあるわけじゃんね、
はい、まあ、そのコロナ、ね、その乗り越えられた時、やっぱりその共に乗り越えられた時はまた絆も深まっていくのかなっていうふうにも思ってます。
ああいいね。それが次世代に移る、要はその一つの現在やってる地ならしになると思うんだよ。ほらね、まあ今の場合にはそういう気持ちを持ってずっとやってきたし、まあ おかげで、まあ、自分のね知り合いの中でみんながみんなそうなんだけどね、俺だけ良ければいいっていう人は一人もいないんで、俺はその自分たちの知り合いっていうかね、俺はファミリーと思ってんだけどね。でもまあそれはありがたいなっていうとこがあってね。でもやっぱり死活問題としてどうしても経営者としてはね、馬借、泣いて馬借を切るっていう案がね、その言い分が合うかどうかちょっとこの場合には合わないかもしれないけども、でもやめてって言えくれれってやめてっていうねとこも出てきちゃう。ああこれあれでね、人間が試される時でかなとも思うでよ、
はい、
うーん、いや、うん、なんか、
いや、うん、その横のつながりでですね、こんなコロナ禍の中の、料理学校の、ちょっと生徒さんたちに、うん、今の飲食店の現状っていうものをこう話してくれないかっていう流れの話が来て、
いい、うん、
でまあお邪魔させてもらってきたんですけど、
うん、
ただ実際その生徒さんたちって夢と希望を持ってこれから社会に出ていかれるはずなんですよ、飲食業に対して、
うん、
でも頭に出ても今の僕の現状だと、うん、そのよし頑張れとか大丈夫だ、もう飲食楽しいし一生食っていけるぜとか、いい出会いもあるしみたいなこともこうなんていうんですかね、こう心からこうどこまで伝えられるのかっていうとちょっと自分自身も情けないところがあったんですけど、でもやっぱ何度こう考えてもやっぱり最終的にこう伝えたいな思ったのは、あのやり続けることにきっと成果だったり成功だったりってついてくるから諦めないでねっていうことぐらいしか言えなかったんですけど、
うんうん、
そんな話をさせてもらった時に、ああ自分もやっぱコロナのせいにしちゃいけんなと、
うん、
でやっぱここを乗り越えてこう、その生徒さんたちの見本人って言ったらおこがましいかもしれないですけど、なっていけるようにしないとなって思わせてもらいます、うん、その時その授業の最後にもうこれしか僕は出せなかったん
です。今日バインダーに書いてあることが、
うんうん、そうなんですよ。
じゃあ読んじゃうよ。
お願いします、
うん、失敗しても、
はい、
成功するまで続ければ失敗ではなくなる、はい、挑戦しなければ成長も成功もない。
これ感謝、生徒さんたちに伝えさせてもらったんですけど、
うんうんうんうん、
まあ 自分にもなんかこう、うん、戒める感じで、
うん、
逆にいい機会与えていただいたなって思えた一日でした、
うんうんうん、いいね。こういうね言葉をね自分で考えてっていうのはやっぱり自分の体験から来るわけでしょ。
そうです。
それこそこういう言葉って いくらでも先人がね残してくれてることはいっぱいあるのよ。失敗を失敗と認めなければそれは失敗だと。だから失敗したなと思った時に、あ失敗したって認めていくとそれがステップになるということだとかね。継続は力なりっていうね、まあ、一生懸命やってれば力だぞって、力だぞって。ところがあのマルハンうなぎ屋の親父は力のあるやつだけがあの継続できるのさ、うん、裏から来るわけだよね。その通りなんだよ、全部その通りなんだよね。
どちらもね、
そうなんだよ。その両方とも正しいんだよね。だからその言ってることの真理っていうのは正しいわけで、うん、頑張れって頑張れで最後まで頑張れで、そうするとそこで必ず日が差すぞね。やっとおいらに日が差した、あの日涙を流したな、夫婦春秋って歌ね。そうそう、愚痴や涙は流さずに貧乏お箱と笑ってた。
何が節ですね。
そうだよ。そうでもね、それはねじーっと我慢して我慢して我慢して一つのことをやってきて、やっとおいらに日が差した、認められた、その時にあの日涙を流したなお前っていうね。あでもその歌ってね、確かにその今の人たちはわからない歌っていうのはね、物資が満ち溢れた時代が来たわけだよ。日本中には金金金金っていう時代が来たんだよ。ところがやっぱり今ね一歩立ち止まって違うな、でもお金って大切だなっていうことにみんな気がついてなきゃおかしいわけじゃん今、
うん、
お金って本当に大切だよ、
うん、
だけどそのお金を得るために人をたまくらかしてって、バブルの時は人をたまくらかして金取ったじゃん、地上げ屋さん、
うん、
脅かして金取ったじゃん。でもしては今じいさんばあさんを騙してカードを使って金盗んじゃうっていうか取っちゃうような、そうね、
金詐欺みたいなのも出てますもん
ね。そうですね、早いですよね、うん、やる人たちを。あの、うん、私はこの自分のこの仕事をしていてやっぱりすごい気になってるのが、じゃあ例えば喋り手である私はなんとかこれで生き残っていくことができたとしても、周りを見た時に一緒に舞台をやってくれる仲間ちゃんと残れるだろうかって今すごい不安なんですよ。だから多分岩尾さんのところも、岩尾さんのところが残っていくことでその周りのところがちゃんと残っていけるっていうのはベストだと思うんですけど、おろしに来ている方たちっていうのはご無事ですか？
どこの業者さんも困ってらっしゃいます、
うん、
あの自分のところで取引ある業者さんどこも困ってらっしゃいます、
うん、
特に酒屋さんは大打撃ですかね、
うん、
あの酒屋さんはその量販店さんに卸してる酒屋さんじゃないんで、個人の飲食店に卸してるお客さんが、あのお客さん持ってるお客さんが個人の飲食店が多いんで大打撃ですかね、うん、
酒出ないもんね。
そうです、
うん、
ねえ、
はい、
で家飲みだなんつったってそんなに飲むわけじゃねえしな、家飲みなんていうのは。ほんでやっぱり飲食店は要はアルコールである程度のお金をもらえるわけだから、それはねその酒屋さんだってそれやって食ってるわけだから、
はい、
難しいよな。
業界全体でやっぱり生き残っていかないと
その通り
できないんですよね、
うん、みんながみんな俺のとこだけ良ければいいじゃないんだよね。それに付随するいろんな職要は 業態というのがあるわけだから、そうだよね。でもねそこにね今言うみんなが思いを馳せてね、
はい、
お互いで助け合えることなんかねえのかっていうねことを探っていくことがとても大切だと思うんだよ。目に見えないものを探る。あの西川五平ってさ、あのピアニストは30いくつなんだけどね、
はい、
変な要はピアノ弾きんじゃって5本の指と2本の指が使えなくなっちゃう。普段は何でもないんだよ。ピアノ弾き始めると曲がっちゃってもうこれ使えないんだよ、うん、あ右手5本と左手2本しか使えない、
うん、
でも世界で有名なんだよ。でその人がね要は有名になる前にねアメリカでアパートにいた、
はい、
ほたら夜強盗が入ってきた2人ね、バーグラー入ってきた、あの黒人とイタリア人だ。であのこうナイフ突きつけて、でその5辺ね黙ってろって。そしたらその5辺さんねなんか感じたんだって、なんであなたたちはこんな風に強盗に来るのって、そういう強盗をしなければならないあなたたちを作った環境って どんな環境でしたって聞いたんだって、まあ英語でね、
はい、
そしたらそのイタリア系のやつがね、若いやつがね、ピクッとしてね、親父は小さいうちに俺たち親子を捨てて出ちゃった、でお袋はね、お袋で男を作っていっちゃった、で俺は小さい頃から施設 で世の中を恨んできた、でなんでお前あんなこと聞くんだっていうことをその西川に、その強盗が言って、うん、西川その話を聞いてるだけで涙がボロボロボロボロボロボロ出てきちゃった、そんなに苦労したのが大変だったなって、みんな持ってってくれって言ったって、そしたら そいつら二人がね、お前何人だ、日本人か、日本人っていうのはね、人に対する人に対する思いやりがいっぱいあってね、だから俺たちは日本人は大好きだっつって明け方まで飲みながら いたって言うんで、それで朝ね4時5時になって帰るぞっつって、そしたらね、そのそいつがね、そのイタリア系のやつが、今日は俺の誕生日なんだって、どんどん西川はね、その指でね、ハッピーバースデーという弾いたんだってね、で明け方だから、まあ、皆さんで迷惑だと思ったけど、これで誰かが気がついてうるさいって来てくれりゃさらに強盗だから、そのこともあってハッピーバースデー、そうしたら初めて人が俺の誕生を祝ってくれた、ありがとうっつって、あの帰りがけにね、明日からねちゃんと鍵しろって
泥棒から教えられて、
ロックザドアって書いたやっぱりね、俺たちが今日話したことだと思うよ、人に対する思い、優しさ、みんなで頑張ろうって、それ何ができるかって分かんないでよ、でさっき言ったそういう場所を提供して、料理じゃなくてみんながそこで話をしてくれる場、話ができる場、
はい、
その提供っていうのは大きいねっていう、
そうですね、感じました。
先生、オチがつきました。
はいはい、
西川五平さんは日本のピアニスト、
うん、
お父さんは浪曲師です、
うん、だから人情あ、俺もじいちゃんばあちゃんに浪曲で育てられたからまあそうだね、まあまあ今日はね、 ある意味ね、忙しい中来ていただいてね、少しでも窮状、苦しい状態、それから、それに対してどういうことを僕ら考えていかなきゃいけないかっていう、まあ少し励みになったかなって勝手に思ってるんだけどね、本当に今日岩尾ありがとう、あのもう一回若い人にね、さっきお前が書いたやつで
自分への、
おお、いや自分への刺激だね、バインダーの裏にこんなことが失敗しても成功するまで続ければ失敗ではなくなる、挑戦しなければ成長も成功もない、感謝、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけで今回は静岡市葵区時和町の食材岩尾、また呉服町の府中菓匠寮を経営しているという料理人市川岩尾さんにお付き合いいただきました。うん。